聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第24章13節から新約聖書157ページです。ルカによる福音書第24章13節157ページの終わりの方からでございます。この日2人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩いて行かれた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。それで二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人、クレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、ここ数日そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡し、十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の女たちが私たちを驚かせました。女たちが朝早く墓へ行きますと、遺体が見当たらないので戻ってきました。そして天使が現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、女たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、愚かで心が鈍く、預言者たちの語ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこれらの苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書いてあることを解き明かされた。今週は私たちの教団でこれから聖教師、洗礼式とか聖餐式とかを正式に行えることができるようになる、その、比較的若い牧師たちが集まりまして、そのための研修の時、それを志願している人たちの研修の時が、持たれます。でその中で、洗礼とそれと聖餐について一通りの話をしてほしいということを、お願いをされておりまして、先週はそのためにいろんな本をもう一度読み返しながら、どんな話をしようかなと、そういう準備をしていることでありました。その中で一つ触れておかなくてはならないと思いましたことは、何をもってある求道者が洗礼を受けることを認めるのかと、その基準といいましょうか、これが分かっていればこの人は洗礼を受けても差し支えがないと、そういう判断をする基準、それ一体何かということは、知っておくべきだろうということで、そんなことを見ていたのです。聖書を十分に学び得ること、聖書の学びはして良いものですけれども、しかし十分な学びを持って洗礼の資格、洗礼を受ける、その資格を得るとするのならば、聖書にはいろいろな学びようがありますから、キリがないと言わざるを得ませんし、十字架や復活ということについての十分な理解をすることができたかということを問えば、これもまた問えば問うほど逃げていくというような非常に荘厳な部分がありますから、これもなかなか、じゃあ何をもってということの中では難しいっていうことになるでしょう。ある人が本の中で手短に書いておりました。それはこんな言葉でした。 主イエス・キリストと一つにされる、洗礼において主イエス・キリストと自分が一つにされるということを本当に受け止めているかどうかということです。それは今日のこのルカの福音書で書いてあることと合わせて言うと、ここでそうであったように主イエスが自分と歩みを共にしていてくださるということを知るかどうか、自分がある場合にはそれを見失いそうになりながらでも、しかしこの先の歩み、主が共にいてくださるということを、そのことごとにおいて、日々において、一刻一刻において、そう信じうるのだとそのように考えるかどうか、まあ、そう問うてみますと皆さんにもなかなかこう黄色信号がつくかもしれません。果たして自分はそうだっただろうか。ここはある意味では信仰の肝です。つまり主イエスがこの私と一つになっていてくださって、いつも歩みを共にしていてくださること、こう言ってしまえば簡単ですけれども、それが私たちの恐れを消し去るほどにいつも私たちを捉えているかどうか。黄色信号と言いましたけれども、肝であることは確かです。このことを忘れるとき私たちの信仰は危うくなります。このことを知っているときに私たちの信仰は生きていると言います。これ牧師だって同じです。牧師だっていろいろなことを学びます。それは皆さんよりいろんなことを学んで知っているでしょう。けれどもある場合そんなもの役に立たなくなる。それはたった一つのことです。今日この私と共に主が生きていてくださるということを、私の恐れを押しのけるほどに私が信じているかどうか、そこは信仰の肝です。しかし正直言うと、これは私たちにとってそんなに簡単な問題じゃない。洗礼を受ける方々はその入り口においてそう決心しながら、先ほど申し上げましたように、それをたとえ私たちが忘れていてもそうなんだ、そのことをまず信じてほしい。あなたがどう信じるかどうかじゃない、主イエスが共におられることをまず信じてほしい、そのことだと申し上げてよいでしょう。ここにあります、私たちに今朝与えられておりますこの聖書の物語もまさにそれを語っております。ここには一つの信仰者の実相があります。主イエスは共におられるのだけれども、それを気づかずにいることです。招きの言葉にはそう同じような言葉を挙げました。主がこの場所におられるのに私はそれを知らないでいた。信仰の父祖の一人でありますヤコブの言葉です。聖書の初めの方に出てきます。しかし人間の信仰者としての足取りはいつもそうです。主がここにおられることがわからなくなっちゃう。しかし喜ばしい驚きを持ってもう一度発見する。神が近づいてくださるから、主が近づいてくださるから、それが今日私たちに与えられている聖書の喜ばしい言葉であります。不信仰であろうとも、それを見失っていようとも、主が近づいてくださるんだということです。不信仰と申し上げましたけれども、ここに出てくる弟子は改めてそう言われております。愚かで心の鈍いとそう言われております。ここには正直な対話をする二人の弟子、弟子というのは特別なものでありません。当時キリスト者はみんな弟子と言われましたし、それは私たちも今もって考えなくてはなりません。私たちみんなキリストの弟子です。その弟子のうちの二人がここでエマオというところに向かっていたという、そういう物語。しかし主イエスはそうおっしゃるように、愚かで心が鈍い、一体これは誰かということです。一人は名前がはっきり書いてあります。 クレオパという一人の弟子で、もう一人は誰か、そもそもどうして一人しか書かなかったんだろうか。これはもう一人がすぐに分かったからだというふうに言ってもいいでしょう。こういう名前が書かれる場合には、ある場合歴史的によく知られた人であった、広く名前が知られた人であったという場合があります。しかしここではクレオパという人はおそらく今であると歴史をひっくり返してもどこにも名前が出てこない、こういう場合は大体1世紀の当時の教会の人が本当に見て知っていた人か、あるいはまた聞きぐらいで話を聞いて、ああその人のこと聞いたことある、とりあえず主イエスのそのことを語る中で登場してくるとても重要な人物であった、みんなが知っていた人です。そうしますと一人の名前を書いてもう一人の名前書かずとも分かる二人って、なぞなぞのようですけど、皆さんどうお考えになるでしょう。ある学者たちは想像します。何人もそういう想像します。あ、妻だ、当たってるかもしれません。夫婦です。夫婦がクレオパという夫、そしてそれを挙げればすぐに、あ、一緒にいつも一緒にいるあの女性、その二人が歩みを進めていく。もちろん他の考え方もありますけれども、しかしそう考えるには理由がありますし、あるいはそう考えても間違いではないでしょう。60スタディオンというのは12キロぐらいの道のりであります。まあ、4キロメートル毎時ぐらいが私たちの大体の歩行の速度ですから、そうすると3時間の道のり、歩き続けて3時間、もうちょっと本当はかかるでしょうね。シエスがどこから伴ったか分かりませんけれども、しかし決して短くはない道のりで、短くはない対話が重ね練られていって、その対話がどうなっていったかっていうことはなんとなく読み取れるようになっています。対話の様子が分かるんです。一つのことを言いますと、ここで論じ合うというふうに書かれてあります言葉は15節の言葉ですけれども、合意形成を目指す対話のことです。論じ合う、まあ、議論といってもいいですけれども、議論はまあいくつか種類がある。この頃流行りの議論は論破の議論があります。論破の議論は合意形成をゴールにはしておりません。相手を黙らせることです。こういう議論は大体不毛なものであります。でもここにあるのは、まあ、論じ合うというのはもともとの意味は共に求める、共に熱心に求めると言ってもいい。対話の出口をずっと求めている。対話の出口とは望みです。望み失ったと、望みをかけていたけれども、主イエスがとうとうその望みの人である主イエスがとうとう見失われてしまった。さあどうしよう、それが議題ですから。ですから共にその出口を見出すようにして論じ合っているのです。しかしどうもその論じ合うことが、お互いにこういう不安を抱えた論じ合いっていうのはなかなか難しいところがあるかもしれません。望み見つかるだろうか、とりあえずは望みが見つからなくなって話しているわけですから、不安で話しているわけですから、シュエスはこの対話のことをずっと歩み寄っていってこう言われるんです。17節、歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。ここにはシュエスのやや皮肉がにじむと言ってもいいかもしれません。ずいぶん熱心に話してますね、こっちまで聞こえてきましたよ。でこの言葉は実はこの、聖書の中でたった一回きりルカしか使わない言葉で、とっても変わった言葉をシュエスがここで語ったとルカはその言葉に載せています。このやり取りっていうものの原文を読んでおりますと、まあ、ギリシャ語の初歩の人でも気づくことですけれども、これ投げ合うっていう言葉です。投げ合う、でこういう言葉は聖書の中でたった一回きりしか使われませんから、なかなか難しい言葉で、 聖書の外の言葉としては尋ねようがありますから、それを調べていくと分かるのは戦争の言葉です。反撃とか応戦とか、まあ、昔槍投げあったり石投げあったりしたわけです。その時に使われた言葉です。でそれがここで使われている。必ずしも戦いのやり取りではないかもしれません。ここで使われているのは対話のことですから、言葉のキャッチボールと言ってもいい。しかしその言葉のキャッチボールがだんだん強くなる。不安を投げるんです。相手に不安を投げるんです。そうすると投げられた不安を相手は受け止めきれない。そうするとバラバラと相手の側に落ちていく。こっち側もまた不安を投げる。そうすると向こうにも不安が落ちていく。そうすると二人で歩いてバラバラと受け止めきれない不安を投げ落としながら、受け止め損ねながら、ずいぶんいろんなもの起こってるよってイエス様が近づいてきた。ずいぶん不安が起こってるよ。一生懸命やり取りしているようだけれども、バラバラとあなたたちの周りから不安が落ちているのが分かったんだけど、一体何のこと。そう言ってシュエスが話しかけられた。ここには私は信仰者同士の対話の、弟子同士の対話の一つの限界、しかしそれが本当の対話に至るための一つの道筋も共につけられながらある姿が示されていると思います。限界、対話の限界、相手の不安を受け止めきれないってことです。ここでは信仰の話をしている。何よりも主イエスについての話です。主イエスが登場するんです。信仰が混ざるんです。しかし主イエスについての話と私は今申しましたけれども、信仰の話は主イエスについての話じゃどうも仕方ないところあるんです。どっか遠いからです。何々についての話、レポートは書けるかもしれませんけれども、その人の物語かどうかわからない。主イエスについての話、信仰は混ざっているんですけれども、しかし出口を見出してはいない。その対話です。言葉のキャッチボール、夫婦でなくとも信仰の仲間同士、それが親しければ親しいほど言葉をよく投げ合うでしょうけれども、ある場合にお互いに気づいてみれば不安を投げ合いながら、とうとうお互いに受け止めきれなくなってしまう、そういう姿。問題の核心は最初に申しましたように、今私に対して主が生きておられるということを受け止めきれていないということです。問題の核心はたったそれだけのこと。共に歩いておられる主イエスを見失ってる。神がこの場所におられるのに、そのことを知らずに歩んでしまう、立ち止まってしまう。だから議論が進んでいるようでありましても、立ち止まれば暗い顔になった、そう書かれてある。一生懸命真実な、その意味では合意形成を目指す、その議論を一生懸命している。でも受け止めきれないものをバラバラと落としながら、立ち止まれば暗い顔になっちゃう。恵み深いのはその対話が慰め深くなる道筋もまたここにあるってことです。二人きりじゃなかったからです。ずいぶん不安が起こってるぞ、ほらこんなに落っことしてきた、シエスが近づいてきてくださったこと、はっきり書かれてある。シュエスが近づいて行かれた。全く違う雰囲気を携えていたようです。それはあなただけがこのエルサレムで起こったことをご存じないのですかと言わねばならぬほど。シュエスにちょっと申し訳ないかもしれませんけれども、言うなればシュエスはここでまあお気楽にこの暗い顔して立ち止まる二人の弟子のそばに立たれた。もう少し言葉をよく考えて言うと、シュエスは聖なる楽観主義を持ってこの二人のそばに立たれた。聖なる楽観主義です。 と申しますのは、主イエスだけが、あなただけがと言われている通り、主イエスだけが違ったから。主イエスだけがエルサレムの空気とは全く違う空気に生きていたからです。言葉もそのことを示しております。エルサレムに滞在していながらとそう言うんですけれども、もうそのことでお分かりかもしれませんけれども、これは旅人としての滞在であります。外来者としての滞在であります。しかし踏み込んでこのことをもう少し調べてみますと、言葉のもともとの成り立ちとしては、この辺がこの言葉は面白いところですけれども、他に家を持つって読めるんです。他に家を持ってる人の滞在、そういうもともとの意味合いがある。他に家を持っていてシュエスがエルサレムに滞在された。いや、エルサレムどころか他に家を持っていてシュエスがこの地上に宿られた。例えばヨハネの福音書は初めからそう書きます。シュエスの家はここではないんです。シュエスの家は天にある。その天からの光を持ち込むようにして、シュエスは聖なる楽観を持って暗い顔をして立ち止まる二人の横にお立ちになった。その意味では、あなただけがご存じないというのは、私は実は正しいんだと思う。シュエスだけが違ったんです。天の家からの来訪者だからです。暗さに縛られないのは、望みのなさに縛られないのは、この方しかいない。この方が二人と共に歩み始められた。もし私たちが信仰深い語り合いをしなければ、我々がまず燃えないと、主イエスは共にいてくださらないということになるならば大変です。不信仰になっちゃったらもうおしまいです。不信仰な人には主イエスはお近づきにならないのであれば、もうおしまいでしょう。しかし主イエスは不信仰な語り合いに近づいて行かれた。なんと恵み深いことか。私たちが不信仰を語り合うしかない。しかしそこにも主がおられるのだ。私たちの日常かもしれません。私たちが語る言葉というのは必ずしも褒められたものじゃない、いつも信仰深いものじゃない。お互いに出口を見つけようとしながらも、しかし自らの愛のなさにうめくしかなくなるような、そういう対話をする。相手の不安を受け止めきれずにどうにもならなく対話をする。私たちは暗い顔して立ち止まるしかなくなるかもしれません。しかしそこにもう一人近づいてくるお方がおられる。不信仰な対話の中に何の話って顔をぬっと覗かせる方がおられる。それが主イエスだって言うんです。だから教会はこの話が好きです。いっぺん聞いたら忘れない話です。なぜならば自分の姿がそこにあるし、誠の主イエスの姿がそこにあるからです。そのようにしながら主イエスがどうやって彼らの不信仰から信仰に連れ戻すのか、その急所は何かというのかと、主イエスはそういう意味では、狙いすましたに話していらっしゃることはよくわかります。まずは預言者たちが語ったことすべてを信じられない。すべてっていうのは1から100まで。でもそれは何か10信じればいい、20信じればいいってことじゃないんです。本当に信じなくちゃいけないのは、神が神であるということがどれほどの力強さかということです。ですからこうシエスはお話を続けておられます。20節、メシアはこれらの苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったか。苦しみと栄光は神においてはつながっているはずではないか。愚かさの中で、心の鈍さの中で忘れていたことです。苦しみと栄光はつながっている。神が苦しみで終わるはずはない。 このはずではなかったかっていう言葉は日本語としても強いものです。でここには、まあ、私何度か語っております。この間この教会に先週来られた安井雄先生もちょうどその話をなさいました。ここのこの聖書のこういうところのはず、安井先生の話もルカの福音書のザーカイの話ですけど、今日あなたの家に泊まることにしている、泊まらねばならない、そこにもはずがあるんだっていうことなんですけれども、安井先生もそのことをお話になりました。言うなればこれは神のマストです。でこの神のマストっていうのは我々人間の細々としたマストじゃないです。子供が宿題をしなければなりませんよ、マストですよ。もうめんどくさいからやめちゃえ、そうやってすぐにでもなくなってしまうのはマストではありません。神が神であるならば当然そうあるはずだというマストなんです。神が神であるならば苦しみは苦しみで終わらないのは当然じゃないだろうか。神が神であるのならば栄光に至るというのは当然じゃないだろうか。それ以外の神なんて考えようがあるんだろうか。どうでしょう皆さん。そうなんです。聖書はそう語っているんです。そのことが分からなくなってしまう。この愚かでっていうのは神を見失う愚かさ、愚かな者はその心のうちに神はいないという、詩篇の中に2回も出てくる詩篇です。心の愚かだっていうのは我々は神を忘れる愚かさです。と同時に心でもここでもう一つ出てくる言葉、興味深い言葉で、心が鈍くて、心が鈍い、この鈍いって言葉は本当は意訳なんです。日本語として意訳しています。本当は遅いなんです。心が遅いね、御言葉聞いてもちっとも心が動かない、心が遅いね、心のレスポンスが悪いね。神が神であるって言ったらそれしかないでしょ。ところが我々はこの現実の重さ、望みのなさ、この地上の空気にやり込められてしまって神の望みに対しての追随性が悪くなる。神が望みだって言ってもぼーっとしてるんですよ。遅いんです。どうしてそんなに世の中を信じているんだ、どうしてそんなにこの世の望みなさを信じているんだ。神が神であるならば苦しみは栄光につながるはずじゃないだろうか。御言葉のに対する素早さへとシエスは取り戻そうとなさいます。聖書の解き明かしによって愚かさから鈍さから連れ出そうとなさいます。それはただ一つ聖書の解き明かしによってです。私改めてこれを見ながら、ああそうかと思いました。そうそう、不信仰な人間でも聖書の言葉を持っているよね。そうでしょう。ここに出てくる人たちはユダヤ人、子供の頃から私たちの書物のような聖書を持ちませんでしたけれども、それ以上にそらんじるほどに聖書をよく知っていた人々です。聖書言われてるでしょ、記憶してるでしょ、何度も話聞いてるでしょ、その聖書に何て言ってる、そう語り始められたんです。恩師であります小林和夫先生が授業の時によくそういう話をなさいました。俺の聖書にはそう書いてあるんだけどなって言いました。我々の信仰を問うたん、あなた方の聖書にそう書いてないか。聖書ならば持っているんです。そうでしょう。今ならばこの人たちが持つ以上に我々は言葉へのアクセスはいいんです。スマホにだって皆さん聖書のアプリ入れてるんじゃないですか。そうすると我々は御言葉を手にしてはいるんです。 持ってはいるんです。しかし持っているだけ。ある場合には、いや先生読んでいますよ。しかし改めて言いたい、読んでいるだけ。それもあり得る。つまり持っていても読んでいても依然として不信仰なこと、それはあるんだって言うんです。中には実は偉いことが書いてある、モーセと預言者から始めてって書いてありますけれども、この場合のモーセっていうのは創世記を意味するでしょう。神は光あれと言われた。すると光があった。夕があり朝があり第一日目である。神は闇の中にうずくまったまま終わられるはずなんかありません。光あれって言ったら光があるんです。あなたたちの聖書にそう書いてない？イエス様もまるでそういうようにして弟子たちに教えられた。あるいは預言者って書いてありますけれども、例えば私はもうイザヤ書なんていうのは当時よく読まれたものです。シナゴーグに行けばイザヤ書が読まれたんです。そのイザヤ書に何て書いてあるかって、例えばこんな言葉がある。死を永遠に飲み込んでくださる主、すべての顔から涙を拭ってくださる主、イザヤ書28章の言葉です。黙示録に書いてある。もちろんそうです。でも旧約聖書からずっと言われてるんです。あなたたちの聖書にそう書いてないか、それを信じてるか。神が神であるということの大きさを、その大きさのままに信じているだろうか。その人間に対して主イエスがここで聖書を解き明かしになった。この解き明かすという言葉は私が時々触れる言葉ですけれど、面白い言葉で、これ通訳する、通訳する。しかし通訳は機械的なものではありません。今頃は AI で通訳が翻訳できますから、仕事で時々私も使います。でも出されてきた日本語自身が難しくて分かんないって場合があります。そういう時に私は一人で立ち尽くしちゃう。でもこの場合の通訳はそんな機械的な通訳でありません。私たちの愚かで鈍い心を神のマストまで引っ張っていく言葉、それをお語りになる主イエスの通訳なんです。年頃かつ念入りな通訳、それを主イエスがしてくださること、そのことによって私たち不信仰な私たちがいつもどこかで神様の栄光に捕まえられているんです。そうでしょう。牧師としてのお務めの第一は説教だと、そう教えられましたし、今も私は若い人たちにそう教えることがある。その牧師の説教の務めはある意味では、ここで主イエスがそうであるように、主イエスのように聖書の通訳者となることです。しかしある場合に機械的な通訳者になりかける。苦しみに捉えられるときに、望みのなさに捉えられるときに、牧師だって通訳はできるけれども、本当にそうだと信じていないまま語りそうになることがあるんです。でもこの通訳者はそのように力なく語り始めた通訳者のすぐそばに立って、年頃にその通訳者を捕まえてくださる。愚かで心の鈍い通訳者を捕まえてくださる。これはさっきもお話しました小林和夫先生も、あるいは私がお世話になりました加藤恒明先生も、二人とも同じことを言いました。説教をしながら説教ってのはできていくんだ。小林先生はっきり言いました。高段に登るまで力がないと思うことがあるけれども、語ってるうちに、説教を語ってるうちに説教者は生きる。神の言葉で生きるんだ。 私は本当にそう思います。説教の務めがなかったらもうとうに牧師なんか辞めています。本当にそう。どこで慰められるか、御言葉に向き合う時ですよ。切実な悩みを抱えて、苦しみを抱えて、恐れを抱えて、抱えたまんま説教しようとする。その時にまさにここにあるようにして、バラバラと落ちる不安を集めるようにして、こんだけ不安落ちてましたよってイエス様が来てくださる。私を誰だと思ってるんだ。神が神であるということはどれほど大きなことか、そう言いつつ歩み寄ってくださる。実はこれは私だけの経験ではありません。あるいは恩師の経験だけでもありませんで、教会2000年の歩みだったようです。ここにある語り合うっていう言葉、2回も使われていますが、14節と15節、語り合うっていう言葉、この言葉、原文の響きのままで申し上げるとちょっと申し訳ないんですけれど、ホミレオっていう言葉が使われている。そうするとちょっと英語が堪能な方はあっと思うかもしれません。ホミレオっていう言葉、英語で説教を言う場合に、まあ、大きく言うと2つ言葉があります。サーモンっていう言葉、それとホミリーっていう言葉があります。そのホミリーっていう方の言葉は実はここから出てきてるんです。ホミリーっていうのは語り合うこと、それが説教なんです。説教学辞典っていうのがあって、そこを調べるとこんなふうに書いてありますが、形式ばらず親しみ深く会話調である、それがホミリーだって書いてあります。昔の教会堂は説教のする場所がこんなところになかったの。階段をスーッと上っていって、そして皆さんから上の方から説教する。昔の教会、そういう教会が多いんです。それはサーモンでしょう。それも確かにそうです。教会の権威を委ねられて、そして、高いところから説教していく、神の言葉を響かせる、それもそうです。しかし時代が経っていって、その説教が別の言葉で言われるようになった。ホミリー、ホミリー、もともとの言葉は群衆って言葉です。群衆の言葉、群衆が語り合う言葉です。おしゃべりです。会話です。対話です。けれども、教会が覚えたのは、高いところから語る言葉を見失っても、聞きそびれても、教会の言葉はどうも格調が高すぎる。自分には届いてこない。そう思いながら、この、床の上で信徒たちがずっと語り合っている。けれどもそのうちに、その対話が不思議とキリストについてではなく、キリストを語るようになる。それが教会の現実だった。ある場合には不信仰であるような会話がずっと希望に結び合わされていく。実は新約聖書の中読んでいきますと、説教はそんなふうに書かれてあります。コリントの信徒の手紙の1の第14章などを読んでご覧になると、当時の教会の集会の様子がわかります。順番にみんな予言をしたんです。順番に聖書の言葉を語ったんです。その聖書の言葉の中に、牧師が語る聖書の言葉だけではありません。皆さんが語る言葉の中にも主イエスが身を乗り出してこられる。聖書を語りましょう。力ないと思っても聖書を語りましょう。そのようにして教会は希望を紡いできた。だからこそ私たちの対話は希望の対話です。出口をシエスがはっきりと見せてくださるからです。対話への同伴者がいるからです。お話しましたように、落ちていく言葉があるでしょう。受け止めきれない不安があるでしょう。でもそれを集めながら歩みを共にしていてくださるお方がいることを忘れてはなりません。そのお方こそが 私たちの教会の主なのです。祈りをいたします。父なる御神、受け止め損ねる言葉があります。愛を尽くしてと思いつつも、ついに私たちの愛を及ばず、惨めな思いで暗い顔をして立ち止まることがあります。しかしその言葉を受け止め続けてくださる方、拾い続けてくださる方、希望に結び続けてくださるお方がおられるからこそ、今日私たちは信仰者としてここにある。たったそれだけのことであります。どうぞこの単純なこと、今日主が生きておられること、私に対して、私たちに対して、そのことをそのままに受け止めさせてくださいますように、共におられる主と共に歩みを始めます。エマオへの歩みが私たちの一週間の歩みとなりますように、主の御名によって祈ります。アーメン。